ビアメニューアラメゾン、今日も気持ちよくお過ごしですか。19回目の配信、千春メガヘルツ、パーソナリティの斉藤千春です。サロンドテルーム786より今日も楽しくトークをお届けします。ぜひ最後までお付き合いください。19回目は今宵も夢とつれづれにです。今日12月22日は季節の変わり目を表す24世紀の一つ、冬至です。ご存知の方も多いと思いますが、冬至は北半球において太陽の高さが1年で最も低くなるために、1年の中で最も昼の時間が短く夜の時間が長い日となります。生命の象徴である太陽の力が最も弱くなる日であることから、死に最も近い日と考えられ、恐れられてきたようです。一方でこの日を境に日照時間が伸びていくことから、陰の気が極まって陽の気に向かう折り返し地点とも位置づけられていたとか、この考えが一陽来復というもので、衰える運と書いて衰運を改め幸運へと向かうみそぎの意味合いで、ゆず湯に浸かる習慣もあります。このように冬至は夜の時間が最も長く日でありながら、季節をもたらす太陽への深い信仰を感じさせる重要な日として位置づけられていたようですね。さて、ここからは食いしん坊トーク。冬至に食べると良いとされているのがかぼちゃです。なぜ冬至にかぼちゃなのかというと、そもそもかぼちゃの原産地は中南米。暑い国の野菜なので、かぼちゃは夏から秋に収穫されます。カットさえしなければ、風通しのいい涼しい場所で、だいたい2ヶ月から3ヶ月ぐらい保存することも可能です。かぼちゃは体内でビタミン A に代わるカロテンやビタミン B1、B2、C、E、それから食物繊維をたっぷり含んだ緑黄色野菜。新鮮な野菜が少なくなる時期、これからの冬を乗り切るために、冬至という節目にかぼちゃを味わって栄養をつけようという、先人の、知恵なのかな。ただ江戸時代の文献に冬至にかぼちゃという内容の記述はなく、明治以降に生まれた比較的新しい習慣だと考えられています。先日オンエアされたマツコの知らない世界でもかぼちゃのことがご紹介されていたんですが、栽培されているかぼちゃの品種は400種類以上あるとのことでしたが、その中でも一番知名度のある甘みが強いかぼちゃがエビスかぼちゃ。これは1960年から70年に誕生していて、意外に歴史がない。もともと日本にあるかぼちゃは日本かぼちゃで、甘みが少なくて見た目はかなりゴツゴツとしている感じ。日本画に描かれたかぼちゃって昔の日本かぼちゃということですね。ちなみにトマトも日本では昔は観賞用で、 日本画に描かれているトマトってこう筋がすごくあって、縦にこうまるで筋肉がついている人みたいに隆起してこうもりもりと筋のある形をしていましたよね。興味のある方見てみてください。あとね、そこで話が出ていたのでとても興味深かったのは、ハロウィンのイベントなどでよく見るオレンジ色のかぼちゃ、これはペポカボチャというそうなんですけれども、基本的にまあ観賞用、それは知っていたんです。それでね、マツコさんがおっしゃったんだけど、この観賞用のかぼちゃのことを英語でパンプキンって言うんですって。実際に食べられるかぼちゃは英語でスクワッシュって言うんですってね。知ってました？私は知らなかったです。じゃあ世の中で言うパンプキンスープとかパンプキンパイって間違ってないってことになりますよね。どこで入れ違ったのかな。なんか今度からスクワッシュパイとかスクワッシュスープって呼びたいけどな。さあ、そしてもう一つ杜氏の話に戻りましょう。先ほど話を少し出しましたけれども、ゆず湯のことも話しちゃいます。この習慣は江戸時代からあったようで、1838年に刊行された江戸の年中行事を紹介する東都歳時記によると、湯治、経、銭湯風呂屋にてゆず湯を炊くとの記述があるそうです。この二十四節気の湯治をお風呂で直すと書いた湯治にかけて、ゆずを融通が効くにかけてお風呂屋さんが始めたとされています。ちなみにゆずはちょうど11月から12月が収穫期。ゆずの果皮には風邪予防とか保湿にいいとされるビタミン C、血行改善を促すと言われるヘスペリジンなどが豊富に含まれている。昔の人は旬の柚子が健康にいいことを経験的に知っていたのでしょうね。また、冬至の日には地域によって邪気払いとされる小豆粥を食べるとか、体内の悪いものを掃除する意味で身体砂払いとしてこんにゃくを食べるなどの習慣が残っているそうです。いろいろ調べていると、実は今日は別な記念日ありました。スープの日。12月も中旬を過ぎて、温かいスープが美味しく感じることと、いつも夫婦スープをいただくということで、その語呂合わせ、いつも夫婦12月22日に日本スープ協会が記念日を制定している。このスープの日のことをですね、この冬至に絡めると私は考えました。今日はゆず湯に入って、そしてほうとう鍋とか食べるといいなって考えたんですよね。ほうとう鍋ってかぼちゃを入れることが割とマストというか定番の鍋料理で、 それ以外にはいろんな根菜を入れたりとかお肉を入れたり、あとこんにゃくを入れるっていうのも見たことがあるし、私はちぎりこんにゃくにして入れてみようかなと思います。基本的には味噌仕立てになるので、これはスープとしても成立するし、かぼちゃが入って、こんにゃくが入ってってなると、これは体も温まって季節感を大切にして無病息災を願って祈る風習や習慣にぴったり合いますよね。白味噌で作っちゃおうかな。今日はここまで。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。ちはるメガヘルツ番組フォロー、お気に入り登録、ご質問やメッセージメール心よりお待ちしています。次回のオンエアでお会いするまで、どうぞ皆様毎日楽しく美味しくボナペティ。斉藤千春でした。